ました。映画の話したすぎるラジオ第208回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけども、ちょっと山口さんの方がご多忙のため映画の方もちょっと見ることがやっぱりできなくて、ちょっと収録参加できないっていう風にちょっとなりまして、
はい、
なんでちょっと今回は2人でちょっとまた話しましょうかっていう、
そうですね、
というな回になっております。
はい、
2回連続こう揃わないって感じになりましたけど前回もちょっと僕お休み、
まあ、2人回続いておりますけども、はい、
そうですね、お休みちゃったのであれなんですけど、はい、まあじゃあ近況の話入っていきましょうかね。
はいはいはいはい。
ではちょっとじゃあ大石さんから近況の話ちょっと伺えたらなと思うんですけど、どうでしたか？
そうですね、相変わらず仕事が変わってめちゃくちゃ忙しくて平日にほぼ映画を見に行けなくなっちゃったんですけど。
ああ生活の変化ね、大きいっすよね、そういうのね。
4月から、はい、まあどう変わったか、まあどちらかというとポジティブな変化なんで、どう変わったかは僕の方の話なのはね、俺たちの方でも話してるのでそっち聞いてもらえたらなって思ってるんですけど、まあ、まあざっくり言うと忙しくなった中で、でもとりあえず2作品はちょっと話したい作品があって、
はい、
まず一つは名作っていうか、まあ古典と言ってもいいと思うんですけど、ニューシネマパラダイスをようやっと劇場で見まして、
あ劇場でやってたんですか？
あ、そうです、そうです。ちょうど、湘南の方にあるシネコ屋さんっていう、元写真館を改装して作った街のミニシアターみたいな場所があるんですけど。
おー、へ
ー。まあ、1階カフェになって2階で映画館上映してるみたいな。
ああ。
そう、そんな感じの場所で、そこで8周年記念としてニューシネマパラダイスを流すみたいなイベントをやってたんで、そこ行ってきたんですけど、もうほぼ満席の中で見るみたいな。
すごいですね。
で、正直見る前は、まあてかニューシネマパラダイスって映画好きほど、なんていうか大手を振って好きとは言いづらい映画のタイプだなって気がしてるんですけど
なんかそんなイメージちょっとありますね。
ありますよね。
名作だけどなんか、うん、もう映画コアなというか、
うん、
映画ファンぐらいになるとちょっとなんかあんまり名前出さないみたいな感じのイメージはやっぱりありますね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だから正直結構こう敬遠したところがあるというか、
うん、
どんな感じなのかっていうのが、まあすごい映画愛あふれた作品なのかなぐらいな、すごい緩いイメージで見に行ったんですけど、
うん、
なんだろう、見てみると松竹映画だなって感じがすごいするというか、
ほう、
なんですかね、そのコメディあり涙あり人情ありみたいな感じ、
トラさん的な、
あ、そうそうそう、トラさんとか釣りバカ的な、
ああ
いう松竹映画の匂いがするなっていう、松竹映画でも松竹正月映画って言った方がいいですかね。
ああ、はいはいはいはい。
そう、まあもう郷愁というか懐かしさみたいなものを、なんだろう、軽減させたらこうなるなっていう、
うんうんうんうん、
でなんか正直そのストーリーあるようでそんなにないというか、そこは実は重要じゃないようなところもあったりして、
うんうん、
うん、なんて言えばいいんですかね、もう懐かしさを絵に描いて形にしたらこうなりますよねっていうのを、遠慮を盛り込んでのあの メロディーとともにちょっとしつこいぐらいまでに演出してくるっていう。
あー、なるほどなるほど。
うん、でもまあその味の濃さがもはやこの映画の良さだなっていう感じがするというか、うんうんうん、なんですかね、屋台の焼きそばってたまに食べたくなるじゃないですか。
ああ、わかりますよ。風情込みで美味しいって思うやつですね。
そうそうそう、
そう、
ね、うん。特に味がすごい好きとか、そういうわけじゃないんだけど、でもお祭りやってたら焼きそばちょっと買って食べたいじゃんっていう、その感じ、うんうんうん。で、その焼きそばの味には、子供の頃に行った夏祭りの、焼きそばの味がちょっとこう隠れてるみたいな。なんかそういう映画だなって思って、なんかそういう意味ですごい、満席の劇場で見たっていうのもすごいあったと思うんですけど、まあ楽しめた作品だったなっていうふうに思いましたね。 なんか映画館で見れてよかったなと思いますと、本当に。
うん。そうですね。やっぱり、映画館にまつわる映画っていうのを、やっぱなんか映画館で見るっていうのは、
うん。
まあそれはやっぱり体験としていいよなっていう。
うんうんうん。
はやっぱありますよね。まあ、僕実は見たことないんですけど。うん、
いやー、なかなかね、逆に配信でじゃあ選んでみるかって言ってもちょっと、うんっていう。
そうですね。何なんでしょうね。こう、うん。なんか、名作だとは知ってるんだが、
うんうんうん、
見てないみたいなタイプのやつなんですけどね、僕の中で。はい。
うん。だから、なんていうんですかね。普通にいい映画、まあ普通にいいっていうのも難しいんだよな。軽い気持ちで見て、しっかり中身のあるもの持って帰れるタイプの映画っていう言い方をしたらいいんですかね。
うんうんうん。
うん。
なるほど。
そういう感じの作品で。まあ、それこそちょっとだけ、例えば、ゴーストワールドみたいなところに繋がってたりとか、テーマというか、まあ、あるポイントがですけどね。ただ、
はいはい、
それを言うことで、なんていうかな、この街に帰ってくるなっていうことで、より、なんていうんだろう、郷愁の感情が強くなんだなって思ったというか、メッセージとは逆のことが出てしまう。まあ、メッセージというか、セリフというか、中身というか、っていうのもなんかちょっと見てて面白いというか、ねじれてるなと思って、うん、なかなか面白く見ましたという感じなのと、あとは、まだ多分途中のはずなんですけど、ガンニバルのシーズン2を途中まで見まして。
ああ、話題ですね。
はい。
うん。
いやー、おもろいですね、シーズン2も。うん
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、ちょっと話したいのがキャスティングで、
はい。
シーズン2から新しく登場する二人のキャラクターがいるん、まあ二人っていうか、まあ何人かいるんですけど、そのうちの二人のこの話をしたくて。
はい、はい。
まあ、役名はさすがに定かじゃないんですけど、その後藤家ってあったじゃないですか。
まあちょっと僕は見てないんであれなんですけど、まあ。
そうなんですよ。
そう。実は見てなくて。まあでも、あれですよね。村のなんか牛耳ってるなんか、メーカーみたいなやつでしょなんか。
そうそうそうそう。で、メーカーがあって、その一家が、うん、まあ、その村のすごい権力の上に立ってると。
ああ、なんか、そんな感じのは、ちょっと、予告編の感じからは、はい。
はい。そうそうなんです、そうなんです。で、そこに、まあ、駐在っていうか、まあ、まさにおまわりさんとして、ヤギラユウヤが来るんですけど、
うん、
まあ、ヤギラユウヤなんで、で、向こうは向こうで権力プラス暴力なんですよ。
向こうも向こうってそうですね。
そうですね。
え、うんうん、
で、暴力には、ヤギラユはぶつければいいっていう。
もうなんかすごい、もうそれはそれは絶対やばいなっていう感じですけど。
そう、それシーズン1はもう本当に、まあ、その緊張感がずっと流れてるみたいな。いつここの火花が散るかみたいな。
うんうんうん。
中で、後藤家はどういうことをしてる人たちなのかってことが徐々に明らかになってくるっていう。のがシーズン1だったんですけど、シーズン2はもう明らかになったんで、まあ、全面戦争。
あ、もう戦争をやるだけだと。なるほど。
はい、
なるほど、ね。
になっていくんですけど、はい、その全面戦争の、その、結構なキーマンになってくる二人のキャラクター、シーズン2から出てくる二人のキャラクターが、
はい。
中島歩夢と山本ナイルが役として登場して出てくるんですよ。
へぇー。もうなんか、もうこの二人出てたら、こう、にんまりみたいな感じあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
もうこの人たちが出てる作品、もう見応えあるでしょ、みたいな二人ですよね、う
ん。
もう。
そうなんですよ。で、しかも、あの二人があんまり僕らが多分、あ、いいなって思うタイプの邦画にたくさん出てる二人じゃないですか。
そうそうですね。うん。
で、その二人が、なんて言うんだろうな、こう、その映画では絶対できない表情を楽しそうにやってるんで。
あー、なるほど。またイメージが、こう、ガラッと。違う感じというか。
そうです、そうです。もう中島歩夢なんかサイコパスの殺し屋というか。
あ、でも、確かに、こう、見た目結構やっぱごつそうじゃないですか、やっぱ。
そうなんです。結構でかいんですよ、背が。
ああ、確かにハマりそうっすね、それね。
そう、うん。めっちゃいいんですよ、その。
うんうんうん。
ただ立ってるだけで怖いし。
ああ。それいいっすね。それ見たいっすね。
そうなんですよ。で、一番話通じなさそうな演技ができてるというか。
すごいな、それ。
いや、そう、ここに中島歩夢当てたの、まあ、座組が座組だからだと思うんですけど。
うんうんうん、うん。
いや、本当にさすがだなと思って。
うんうんうんうん。
あと、山本ナイルも山本ナイルで、信頼していいかわかんない、その後藤家の、その娘、町から帰ってきたとか、連れ戻されてきた。
ああ、なるほど、なるほど。
娘。で、 どうやら後藤家を裏切ろうとしてるんだけど、自分だけ逃げようともしてる感じっていう。
あんまり、あれですね、背中預けたくないですね。
そうそうそうそう。
目的は一緒なんだけど、あんま預けたくないみたいな人ですね。
そうなんですよ。で、その彼女にいろいろな人がこう、翻弄されてくっていう。
ああ、なるほど。なんか、美味しい役ですね、
それは。そう。で、結構山本さんで、なんていうかな。こう、自然派な演技をされることが基本的には多い人だと思うんですけど、
はい、
今作は、その自然派の演技が演技として出るから、騙されるんですよ。
うわぁ、すごいな。それはまたなんか、今まで見てた、その、山本ナイルさんの演技とちょっと違う展開の仕方ですよね。それはなんか、面白いですね。
っていうので、なんかほんとガンニバルって、まあ、話の作りもそうだし、まあ、めちゃくちゃ銃が出てくる、日本を舞台にして銃が出てくるってところもあると思うんですけど、
はい、
なんか多分、見てて役者たちがめちゃくちゃ楽しそうなんですよね。多分この作品でしかできない役というか、
うん、
演技ができるっていうのを全面にみんながやってる感じがあって。
ああ。
もうなんならシーズン2ヤギラよりちょっと北野武史ですからね。一番全盛期の頃の。
ええー。
まあ、なんなら
なん
一回演じられてましたけど、北野武史さん役をね。
あ、まあ、そうですね。あと、あれですよね。うん。なんだっけ忘れちゃったけど、なんかやってましたね。
そうやってましたけど、まあ本当に、一番暴力がすごかった北野映画の頃の北野武史感。があるし、そう、笠松さんも笠松さんでなかなか深みのある演技をするしっていうので、割と、なんか、邦画好きな人は、多分、いろんな意味で楽しめる作品なんじゃないかなっていう。
ああ、そうなんですね。いや、まあそっか。
感じで思ってます。ま
あ、そうですよね。確かに、まあ、座組の時点で、でね、うん、みたいなとこありましたよね。うん。
そうそう、
監督、脚本の座組が、なんていう方が好みだというか。
そうなんですよね。よくこれでドラマ組もうってなったなっていう。
そうそう。なんかね、確かにガンニバル結構確かに会社の人でもなんか話してる人いたなみたいなのは、で、見てる人いる作品なので、まあ気にはもちろんなってましたけど、なんかその子経由で、いや、ちょっと探すとか、見ていただけないかな、みたいなね、気持ちになったね、とか、ね、美咲の兄弟とか、見ていただけると、より、みたいな、ね、気持ちになったりしますよね。
そうですね。それこそ、美咲の兄弟のあの、彼とか出てきますからね。てか、二人とも出てるんじゃなかったかな、確か。
あー。なるほどね、そうっすか。いいですよね、あの二人ね。
いや、今回、ガンニバルでも、あー、なるほどなって、いい役なんですよ、結構。
あ、そうなんだ。
うん、あの、嫌な村人かはなんですけど。
あ、なるほど。もう、村のロジックに染まった奴らとしてね、出てくるんですね。
そうそう。その辺も含めて、やっぱ、なんか、その、邦画好きな人がしっかり楽しめる。まあ、邦画好きな人がだけじゃないんですけど、
うんうん、
なんか、両方の入り口になりうる作品だなって思います、ね。
ブリッジになってくれるみたいな
作品ですね。そうそうそう。
うん、
だし、あとシーズン2はシーズン2で、シーズン1ってよりこうなんか、最初は不穏さというか、村社会的な、村ホラー的なところがよりメインだったんですけど、うん、シーズン2は、家父長制の呪いの話を結構しっかりしてる作品だなっていうふうに思うので、
うん。
なんかそういう意味でもすごい、現代的なテーマにもだんだん繋がってきてるっていう意味で、なかなかよくできた脚本と、なんていうか、楽しそうな役者たちの演技を見れるっていう意味です。結構、僕は、ガンニバルシーズン2は楽しんでますね、現在。
そうなんです。これ、もう全部配信されてるんでした？
いや、まだね、最終、シーズン2で確か最終回まで行くらしいんですけど、そこまではまだ配信されてないはず。
うん、あ、そうなんですね。
です。
なるほど。これ、あれですよね。毎週1話ずつみたいな感じで配信が始まってて、みたいな。
そうです。3月ぐらいからそれ始まって、多分もうあとちょっとぐらいかなっていう。
ああ、なるほど。まあ、ちょっとこれも見なきゃな。見たいやつがどんどんこうやってね、溜まってくんだよな。
いや、配信ってね、溜まりますよね。ね、
アドレセンスも見てよって思ったりとか。
あれ見れてないんだよな。
ね、もう話題のやつ見たいなとか、あと、Apple TV プラスのスタジオってドラマとかめちゃくちゃ気になってたりとか。もういろいろもう、はぁ、もう、見れないみたいな感じになってるから。見なきゃなぁ、これもなぁ。
いやー、そうなんですよ。どう可処分時間を使っていくか、とはいえ映画は毎週公開されるしっていうね。
そうなんですよね。そうそう。
はい。 今週そんな感じでございます。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと僕の方の話していきたいなと思ったんですけど、
はいはいはい、
まず、まあちょっと前回お休みしちゃったので、まあちょっと片思い世界なしちょっとだけしたいなと思って。
はいはいはい。ぜひぜひ。
まあもう、ここではまあ全然ネタバレとかで全然できないですけど、
うん。
まあっていうか、まあ前回の回を聞いて、
はい。
大石さんのもう言語化能力の高さに、もう僕はビビり散らかしまして。
あら、ありがとうございます。
いやもう、いや素晴らしい感想だったなって思ったんですけど。いや、本当はもう僕言いたいことこれやんっていう感じで、いや、めっちゃ良かったっすね、みたいな。
いやー、嬉しい、ありがとうございます。
っていうのがめちゃくちゃ伝えたくて、みたいな、ってのがあって。いや、もう正直僕見たとき、
うん、
これやべえなと。
うん。
これ好きなの僕だけだなって思ったんですよ、正直。
ああ、はあ、はあ、は
あ。めちゃくちゃ、確かに言いたいことたくさんある映画なんですけど、
うん、
もうあまりにもなんていうか、まあ、主人公たち3人の周りの人間たちの描き込みのなんとも浅はかな感じみたいなのは、かなりノイズではあったんですけど、
うん、
ただちょっとやっぱ片思い世界って何さっていうのが、こう、立ち上がってきた時に、あ、これもう好きにならざるを得ないなってちょっとやっぱなってしまったところがあって、
うんうんうん、
ちょっともう、出来の不格好さは認めるが、
うん、
これは僕好きだなって思ったんですよねっていうのがあって、うんうんうん、だからもう正直劇中に出てくるラジオ、
はい、
もうあいつみたいな感じの読まいごとを言ってるレベルで僕は好きだなっていうか、もう多分みんなこれ嫌いって言うけど、あいつだけなんかわけわからんこと言ってるじゃないですかっていう、あんなイメージだったんですよ僕見た時、あ、僕これ好きな人一人だなって思って、
ああ、それはそれで片思いな感じしますね。
そうそうそうそう。なのかなって思ってたら、
うん、
大石さんもまあ結構、結構三寄りというか。まあ、
そうですね。
坂本、はい。
出来としては確かに、
坂本龍二論としてというか、
うん、
良い感じにちょっと捉えてて、はぁ、仲間がいたって思って、同じレイヤーの人いたって、ちょっとネタバレ気味ですけど、はい。の人いたって言って、僕はすごく嬉しくなりましたね。
ああ、よかったです、
うん。そう。めちゃくちゃ良くって。で、しかもそっからもうなんか、あの三人はタイガーズファンになればいいとかいうわけのわからん暴論まで飛び出したりして、すげえ面白い回だったなって思って。
確かに。
すんごい、すごい芯、僕の中にとってのこう好きの良かったなってポイントのすごい芯も捉えてくれてるし、うん、わけのわからんところにも飛んでいくし、みたいな感じですごい回が面白くって、いや、素晴らしいなって、いやお二人さすがやなって思いました。
いや、お恥ずかしい限りです、本当に。
いやいやいや、もう。そう、僕もすごい良かったと思ってたので。
良かった、
うん。やっぱちょっと、そうなんですよね。うん。もう詳しくは聞いてください。前回。僕いませんけど。はい。もう大石さんがズバリ全部言ってくれてるんで。僕もそれに全乗っかりしたいぐらいです。本当に。そうそう。
そうなんですよね。なんか、坂本龍二作品振り返ってみると、やっぱ彼ってすごい日常の中にファンタジーをこう潜り込ませることが得意な作家って、なんだなっていうことをやっぱ思いますよね。
うんうんうん。
うん、
そうですね。で、あとやっぱりすごい新海誠っぽいっすよね、みたいな。
まあ、それは今でもがなそうでしたね。
うん。いや、特にやっぱ今作とファーストキスでよりちょっとそこに寄ってきたなっていう感じですよね。
うん、うんうんうん。
めちゃくちゃ寄ってきてて。で、まあ、ファーストキスの方がうまくはいってるんですよね、そこに関しては多分。
そうですね、うん。多分チューニングがうまくいってるっていう言い方をしてもいいのかもしれない。
そうですね。うん。うん。で、ちょっと片思い世界はちょっとやっぱ崩れちゃってるところは正直やっぱ、あるから、
うん、
なんか相対的にやっぱ新海誠ってすげえなとも思ったりもしたんですけど。
まあ確かに両方やってますからね、うん、脚本と。
両方、あれをまあバンバン成立させて、ね、やってしまってるところはあるので、うん、っていうのはやっぱすごい思ったりとかして。そうなんですよね。やっぱすごい、そこともやっぱ、片思い世界見てるときに、こう、連想というか繋がったりもしたし、
うん、
あと僕の好きな、シャマラン的な要素も、
そうっすね。
まあありつつ、みたいな、
はいはいはい。
ところもあり、
うん、
やっぱこれすごい、なんというか、切なる願いとか優しさに持って描かれた、うんうん、作ってられた作品だなっていうのを僕はすごく感じられたので、
うんうんうん、
やっぱちょっとこれはちょっと、嫌いになれないっていうか、
うん
うん、っていう作品にすごいなってましたね、僕の中で。
はい。
まあちょっとネタバレなしでちょっとね話せないので、うん、ネタバレなしでここぐらいしか喋れないので、まあちょっとこんぐらいにしときますけど、
はい。
はい、僕はめっちゃ良かったよっていう感じですね。はい、
なるほど、なるほど。そう、あの喋り終わった後に、その別の坂本雄二作品、はい、あ、これもあげればよかったなってちょっと思ったやつがあって、まあ、あの時は小村とわこと3人の元夫の話を、
あ、はい、はい。
軽くしたんですけど、その、レイヤーは違っても存在するかもっていう点においては、初恋の悪魔っていう、
はい、はい。
あの、大村とわこの後に出たドラマかな、
はい。
そう、中野大河と林健と、中野大河だっけな、うん、と、あとは、あの、ああ、名前あれでもらっちゃった。まあ、ちょっと言う、あの、結構、若手4人の有名な人たちが出てるドラマがあるんですけど、
うんうん。
それの、まあ、中盤までは結構普通の刑事ドラマなんですけど。
あ、刑事ドラマなんですか？
そうなんです。刑事ドラマなんです。4人とも警察官という。
へぇー。
そう、ただ、初恋の悪魔っていう名前がついてるだけあって、そこから恋愛物にだんだん発展していくんですが、
うん。
ちょっとね、びっくりするというか、あ、そっち描くんだっていう、
うん、
後半以降が本番って感じがする
へ
ードラマなんですけど、それもちょっと片思い世界的というか、
うんうんうん、
そう、まさにレイヤーが違う二つの話をしてるっていう意味で初めて見る作品だったんで、
はいはい、
多分マリオンさんはそっちも好きじゃないかなって思います。
なあ、
もう。
いや、そっか。いや、僕は思った以上に坂本雄二とのシンクロが、波長が合うんだなっていうことが、なんかよりこう分かりましたか。うん。あんまドラマを追いかけてなかったので。
そう、特に最近は、そのより現実の中のファンタジーっていう、まさに新海誠が得意としてるところを坂本さんもやろうとしてる感があるんで。うんうんうん、
はあ、そうなんですね。
そう。初恋の悪魔は面白いっすよっていう。
なあ。そうなんだよな。まだ僕、新海誠と坂本雄二のスイッチインタビュー見てないんだよな、みたいなとかね、ちょっとあるんですけど。
そうか、やってましたね、そういえばそれ。
そうそうそうそう。なんかね、やっぱちょっと、そこにシンクロニシティがやっぱあるな、というか。
うんうんうん。
っていうのはやっぱちょっと、すごい感じましたね、はい。
ぜひぜひ見てみてください。
はい。ちょっと見てみたいと思います、これも。はい。あと映画は、映画だと、アラン・ギロディ特集っていう。
はいはいはいはいはい。
フランスの、
うん、
映画監督の、まあ、特集上映というか、この監督の3本今映画館でかかってますよみたいなのがやってて、
うんうん、
で、まあ、多分全然知らない人は全然知らないっていうか、僕も今回の特集で初めて知ったぐらいのレベルの人なんですけど、
日本で初めて公開される作ですてか、まあ、なんならそのアランギルディ時代が初めて、
そうですね、まあ、なんかその映画祭とかフランスの映画とかをやってるアンチティチューセフランセとかあの辺とかでやって、こう上映とかはされてはいるんだけど、まあこういう一応映画館でやるっていうか、うん、全国規模でやるっていうのは今回が初めて。
そうですよね。
っていう。
興行の形ではあんまり出てことなかった方ですよね。
そうですね。はい。ただもうものすごくもう評価されてる人で、
うんうんうん、
フランスの映画雑誌のカイユジュシネマとかっていうので、うんうんうん、もう、その人の作品が一番撮ってたりみたいな、レベルで評価されてるような人の作品っていうのが、まあ今見れるっていうので、でまあ、そのうちのちょっと僕2本、湖の見知らぬ男っていう作品と、ミゼリコルディアっていう作品を見たんですけど、
はいはいはい。
どちらもね、バチバチに面白いっていうか、
いや、はいはいはい。
すごいですよ、これ。
気になって
やばかったです。特に僕、湖の見知らぬ男がめちゃくちゃすごかった。
あれ、あらすじ読んだだけでも結構変な作品じゃなかったですか？
もうまあ、めっちゃ変ですよ。うん、全部、言っとくけど、二つとも変です。変ですっておかしいですけど。
はいはいはい。
見たことないです、こんな映画。みたいなレベルの話ではあります。はい、
うんうんうん。
で、まあそうですね、先にちょっとミゼリコルディアの話しようかなと思うんですけど、
うんうん、
これが一応最新作。去年から。作られた作品で、それがまあ、もうほぼリアルタイムじゃないですけど、うんうんうん、まあ、直近で見れるっていう感じ。で、このミゼリコルディアって、なんか聞いたこともないワードじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ一応これ、慈悲みたいな意味があるらしいんですけど、許しとか慈悲。
ほうほう。
慈悲深いとかの、はい。っていうのが意味としてはあって、で、話が、よくわかんねえんだよな、これな、みたいな。いや、 話はあるんですよ、
うんうんうん、
で全然追えないことはないんですけど、説明したとてなんでってなるんですこれ。まあなんかまあフランスのある村が舞台なんですけど、
うん、
でその村にまあ一人の若者というか、まあかつてそこに住んでた若者が帰ってくるんですよね、
うんうんうん、
まあなんで帰ってくるかっていうと、まあその親しくしてた家族、その別の家族なんですけど、
うんうんうん、
のパン屋さん営んでて、そのお父さんが亡くなったっていうことで、まあお葬式、
うんうんうん、
で帰ってくるんですけど、でそっからなんかなぜかこいつは葬式終わった後もその家に居つきだし、
お
でそこの家族の息子がいるんですけど、お前いい加減帰れよって怒られてもなんかずっといるし、
うん、
なんでかなみたいな。でなんかこの人のパーソナリティがあんま実はよくつかめなくって、その主人公という、その帰ってきた、その久しぶりに帰ってきた主人公がなんかそのなんて言うんでしょうね、セクシャリティがよくわからないって言ったらいいんですかね、ジェンダー、セクシャリティじゃない、ジェンダーがよくわからないっていう感じですかね。うん、なんかどうやら亡くなったお父さんにめっちゃ気があるようでもあるんですけど、
はあ、はあははあ、は
けどなんかその奥さんにも普通になんか気あるし、
ほう、
なんか誰とでもなんか親密になりたいみたいな感じの人なんですよね、
うんうんうん、
なんか態度がちょっとふわっとしててよくわかんないんですけど、
うんうん、
でそいつが主人公があることを引き起こしていってしまうみたいな話になってて、なんでって感じなんですけど、うんうん、本当に
確かに全然そいつの意図がつかめないというか、
そうなんですよね、そうなんですよ、なんというか本当にちょっとジェンダー的なというかが結構、うんうんうん、いわゆるなんかそのなんというか固定化されたものっていうのが全然なくって、
おまあ、確かに。
そうそう。なんか誰とでも愛を結ぼうと思えばできるみたいな。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、いろんな人との愛が、を求めてるような人だなとは僕は思っながら見てたんですけど。
パンセクシャルみたいな。
ああ、まあ、それが多分一番言葉としては近いのかなという気がしますね。そうなんですね。まあ、それゆえに主人公ある事件を起こしてしまうんですが、っていう。
おー、なるほど。
で、それを事件を受けて、どうなっちゃうのかなみたいなのを見ていくと、まあ、そこが慈悲に関わってくるというか。
あ、そこでまあ、タイトルの意味みたいなものが徐々に。
そうですね。あーはーはー、まあ、それをなんか一番こう、慈悲みたいなのを体現するのが、まあ、牧師さんがいらっしゃるんですけど、まあ、彼が結構、え?みたいなことをやってくる人、この彼もいろいろ、あれ?みたいなことをやってくる人ではあって、
ほうほうほうほう。
というふうにしか僕は今説明ができないレベルで、不思議な映画なんですっていう。
確かに。不思議だし、まあ、筋は一本だけど複雑そうというか、いろんな人の思惑が絡まってそうというか。
そうなんですよ。そうなんですよね。絡まってて、で、なんでそうなるのっていう感じにもなるっていうか。
うんうんうんうんうん。
なんかそこがやっぱりその、固定化されたものをもう軽々とやっぱ飛び越えていってくれる。
なるほど、なるほど。
っていう面白さもあるし、もうちょっと映画として展開としてもすごく、どこに連れてる、行かれるのか分かんないっていうので、うん、もうずっと釘付けになっちゃうし。
面白いですね、それ。
っていう感じで。いや、なんでこんな不思議な面白い映画が撮れるんだろうっていうふうに思うっていう感じですね。不思議度は今のところこれがピークって感じですけど、今のところ僕の中で。
ああ、
は
い、そうなんですね。
うん。
いや。
で、湖の見知らぬ男が、
うん、
これも不思議な話って、どういう話って言われても困るんですけど、
うんうん、
まだこっちの方が、なんかいろいろ分かりやすくはあるかな、みたいなというか。
ほうほうほう。
というところはあるみたいな感じで。で、まあこれ舞台が湖のほとりなんですけど、
うん、
で、そこが、いわゆる発展場?
なるほど、なるほど。
ゲイのクルージングスポットっていう、
うん、
になってる場所が舞台なんですけど、まあそこで、まあ主人公、もう若い男性がいるんですけど、
うんうん、
まあ、そこで、まあ、ある、こう、まあ、この人いいな、みたいな人と、まあ、知り合うことになるんですけど、
うんうん、
ただ、その、すごい、この人と寝たい、みたいな人が、まあ、もうなんか、もうすでにパートナーがいるみたいな。
なるほど、なるほど。
感じの人で、結構そのパートナーが結構、ジェラシーを焼いちゃうわけですよね、もう。
はいはいはい。
結構嫉妬深い感じの、
はい。
みたいになっちゃうんですけど、で、ある日、なんかその、主人公にとっていいなって思ってた人と、そのジェラシー、その三角関係の相手がなんか、まあ、その、 の殺人現場を目撃しちゃうんですよね。
あ、
主人公が。そう。いいなって思ってた人のパートナー。
はい。
いいなと思ってた人が、その、パートナーを湖で殺しちゃうみたいな。
お
を見ちゃうって。
修羅場ですね。
だけど、ただ主人公はそんな場面を見ていたんだけども、その、男の、まあ、本能には逆らえず、まあ、関係を結んでいってしまうっていう。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
話が、一個と、あとそこの場で出会う、おじさんがいるんですけど、
うんうん、
で、そのおじさんとの交流も、ちょっと大事になってくるみたいな。
へぇ
ー。そう。で、そのおじさんは、クルージングスポットなんだけど、もうすんごい自分、もう誰とも関わりたくないみたいな感じで端っこにいて、
はぁはぁはぁ。
で、誰かとそういうナンパとか、その、性行為をしたいとか、そういうわけでもない。けど、まあ、それが別に重要じゃない。っていうふうに思っていて、ただ、人とのつながりは欲しいみたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、
みたいな、ちょっとこう、複雑なというか、バランスのもと生きてるみたいな人で。
なんか、わかる気はする感じの。
そうそうなんですよね。うん、そう。結構ちょっと、その気持ちすごいも僕もわかるなって思って。
うんうんうん、
で、なんか、奥さんがいて離婚して、っていう感じで、でも男の人とも関係を持ったことがあるみたいな。
うん。うん、うん、うん。
まあそういうバランスの人みたいな感じで、まあそんな中年男性のおじさんとも仲良くはなっていくみたいな。
はあ。
そういうのがあって。
友情としてって感じ。
まあそうね、友情というか、感じなのかなというか、うん、まあそこで深く結び合える関係があるんじゃないかなっていうのを、まあ、問いたいのかなみたいな。
うんうんうん
う
ん、
と思うんですけど、ただでも、まあ、舞台がやっぱりその、クルージングスポットなので、まあ、要はもう、まあ、欲望を叶えるために、まあ、ある種来ている場所じゃないですか。
そうですね。
そう。だからそこの狭間である種揺れるというか。
ああ。
うん。っていう話にもなってるというかね。
うんうんうん。
もう、まあ、一方その欲望をぶつけたいと思ってる相手が、まあ、とんでもなくやばいやつみたいな、という、その、どっちを取ってもなかなかこう成り立たないみたいな感じの、なんか狭間で、まあ主人公がどういう風になっていくのかっていうのがちょっと描かれていくみたいな話。
なるほどな。
うん。
いや、面白いですね。さっき、少なくともその、ミゼルコディアと湖の見知らぬ男に関しては結構セクシャリティに関する話と、そこ何かを混ぜ込んでくるっていう。
そう、そうなんですよね。そう。そこがやっぱ、ある種、型破り、クイアであるっていう。
うん、
まあ本当に、クイア映画のまあ歴史に名を刻む人なんですけど、この方って、アラン・ギロディ。は、っていうのが本当に、まあ確かにその通りだなっていうふうになってて、
うんうんうん、
でしかもこの2作すごいのが、湖の見知らぬ男はもう、バリバリなんというか、性行為もガンガン描写するんですけど、
うん、
一方、ミゼルコルディアは一切ないんですよ。
あ、ほうほうほうほう。
なんか、同じ監督作でこんなになんか、ガラッと変えられるんだっていう。
確かに。
のもちょっと衝撃的だったし、もうコントラストがすごいなっていうふうにもすごい思いましたし。
うんうんうん。
けど、すごくやっぱり型破りで面白いっていう。
なんていうか、なかなか、いわゆる、その、ヘテロセクシャリティだけを描くと、見えてこないサスペンスがそこにあるって感じが、
ね。あ、そうです、そうです。そうです。そうです。本当にその通りですね。うん。いや、そうなんですよ。もうだから、ちょっと、まあ、本当に、湖の見知らぬ男に関しては、もうめちゃくちゃやっぱ、絵も美しいし、うん、でもまあ、そういった性行為もたくさん描写されるんだけど、決してポルノグラフィーではないみたいな。
うんうんうんうん、うん。
っていうところの、ものすごく芸術性の高さとかも含めて、美しさ、うん。それとやっぱ逆らえない本能の話とか、
うん、
あとその、その性行為を伴わない深いつながりって成立しうるのかみたいなの問いとしての話としてもなんかちょっといろいろちょっとねネタバレなしで喋れないのあれですけどいろいろ考えてしまうよなぁとは僕はすごい思ってしまってそうならざるを得ないのかなぁみたいなとかをいろいろね考えてしまったりとかもちょっとして
そうっすよだから男女の友情は成立するか論とかってヘッテロセクシャリティ前提の議論があるじゃないですか、
うんはいはい。そうですね。
でもそこはホモセクシャリティの人だったら、よりそれが多分顕著にあるものだったり、
うん、
あるいはでもそういうわけじゃないよっていうことだったりするっていう。
そう。なんですよね。
うん。
ちょっとだから、 どうだったんだろう、あれはっていうのを、やっぱりすごいいろいろ見たら考えたくもなるし、ただ映画としてこんな映画見たことないって感じがするので、もうそれだけでも本当にちょっと衝撃度は本当にすごかったっていうのはありましたね。うん。
いや、ずっと見たいんですけど、逆に東京だとまだ見づらいんですよね。
あ、意外と見づらいんです。
そうなんです。いや、あ、てか、日中の時間帯にある劇場で、てかまあ、イメージフォーラムなんですけど、イメージフォーラムだけでしかやってなくて、もうちょっとしたら、ね、いろんな劇場他にも回ってくるんですけど、今はちょっと見づらいんだよな。
ああ、いやもうちょっとぜひ、まあ、東京だとね、あとなんか、イベントとかになるけど、他の作品とかもアランギルディのやつ見てたりとか、これに合わせてやってたりとかもするっぽいのでね、
なるほど、
もう終わってるのかもしれないですけど。いやでもちょっとこれはやっぱすごいっすよ。うん。これ一見の価値ありって感じです。僕は特に湖の見知らぬ男は大好きって感じですね。
いやー見たいっす。めっちゃ見たいっす。
めちゃくちゃすごいかったっす。本当に。はい。で、あと、ちょっと映画関係の話になるはするんですけど、
はいはいはい。
あるちょっとイベントに行ってきまして、
お
と、九条怠け者会という。
ああ、はいはいはい。
会に行ってきまして、で、なんやねん、この回と。
うんうん。
名前だけ聞いても何のことかわからないと思うので、一応ちょっとまあご説明したいと思うんですけど。
うん。
これ、まあ、きっかけっていうのが、一応、まあ、簡単に言うと、まあ、僕らみたいな、映画の話したすぎるバーみたいに、まあ、映画の話をする場をもう作ろうよ、みたいな。
うんうんうん。
が発端で、で、まあ、発起人が、まあ、我々の、去年の年間ベスト回に出ていただいた陽子さん。
はい。
と、あと、映画、ライター、の、木津剛さん。
はいはいはいはい。はい。
と、あと、シネヌーボの支配人の山崎さんの3人で、まあこういう、まあ映画の話とかがこうできるような、ビールを飲みながら話できるような、まあビールを飲みながらというか、まあ映画の話ができるような場が欲しいねっていうので、ちょっと作ってみようかみたいな感じで作った回というか、企画という感じですね。はい。なんか、あれですね、それこそ秋香里すまき監督のなんか、はい、キノライカっていう映画館作ってるんですけど、
そ
のドキュメンタリー
ありましたね、
はい、あったじゃないですか、うんうん。そうそう。で、あそこで、そのライターのその木津剛さんがシネヌーボーでトークイベントやられて、
うん、
まあそれのなんかこう、打ち上げみたいな時とかにそういうなんかできたらいいよね、みたいな話になって、みたいなことは伺ったんですけど、はいはいはい、はい。まあそういうなんかこう、まあ映画を起点にいろいろこう、面白いなって思ったことをゆるく話すような空間っていうのを、まあ作りたいなっていうことで、まあちょっとまあ、ゼロ回、まあ、プレオープンみたいな感じで、こう、やってみようかっていう感じで、開催したっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
で、そこの会場が、モモブックスっていう独立系の本屋さんで、
あ、本屋さんだったんですね。
そうですね。一回、あれですよね、大石さんと一緒に僕行ったことあると思うんですけど、
あそこか、はい、はいはいはいはい。
そうそうそう。
あれだ。
一回、大阪に大石さん遊びに来てくれた時に、はい、こういう本屋あるよっていうことで僕と一緒に、遊び行ったことあるんですけど、あそこで、
うん、
そう、やってて。そう。ね、行ったことあると思うんでわかるんですけど、雰囲気もすごくね、いい場所じゃないですか、そこ
って。よかったですね。あの2階でってことですよね。
そうですね、あそこの2階で。
はいはいはい。
まあ1階でも溢れて立ち話しながら、お酒飲みながら喋ったりもしてるんですけど、そうそう。まあそういうゆるい会というか、のをやってて。で、ただ0回で、まあプレオープンみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、まあ、僕も行ってみて、でも、計何人ぐらいかな ?20 人ぐらい集まってて。
おー、いいですね。
かなりね、盛り上がってて。
うん、
本当はこの回、プレイオープンの時にどんな感じしようかねみたいな、話し合おうかみたいな。軽いノリで始めちゃったみたいなんですけど。
うん、
でも、全然もう、ここだけ人集まってたら、もうこんな感じで、いつも通り集まって、ベラベラ、その場で、こう、会った人と、なんか映画の話できるみたいな、全然いいよねみたいな感じにはなってたんですけど。
うんうんうんうん、
僕もすごくなんか楽しくお話ができる場所ですごい楽しかったので、
うん、
もうやっぱりこういう映画の話す場っていうのはなんかもう多ければ多いほどいいなって思ってるので、
そうですね、うんうんうん、うん、
そう、もうどんどんこういうのがバンバン増えてきてほしいなっていう大阪にも、そう、
確かに、まあ東京は確かに結構いくつか有名なところというか大きなところがありますけど、
うん、そう
ですね、大阪は意外とね。その小ささところが多分各所でちっちゃくやってる感じ。
そうなんですよね。
ですよね。
各所では多分やってるんだけど、
うん、
あんまりこう認知とかなかったりとか、
うん、あるいはちょっとクローズだったりとかね。
そうそうそうそう。っていうのがやっぱあるので、 なんかこういう場を、こう、僕もいろいろアンテナ張っていろいろ知りたいなとも思うし、で、どんどん増えてほしいなって思うので、なんかまた、もう今回も0回を受けてまた、次またやろうかなっていうふうに話は上がってたみたいなので、またちょっとその時があれば、ちょっとぜひ参加していただけたら、僕も嬉しいなって思いますし、また行きたいなっていうふうに思ってますね。はい。
楽しそうですね、それは。
本当にいろんな年代の方がいらっしゃってみたいな感じで、
多分映画バーとはまた結構違うお客さんの感じ。
あ、でもそうですね。本当に映画バーで見かけたお客さんとかはいなかったですね。でもなんか、我々ことを認知してる方はいました。
あ、本当ですか。
で、なんか行きたいなって思ってたけど、まぁ、ちょっと日程とかが合わなくて、みたいなっていう人は一人いらっしゃいましたけどね。だから、ポッドキャストも聞いてますって言われて、ありがとうございますってなったんですけど、はい。なんかやっぱり、大阪でこういう映画のイベントって調べたら、やっぱ、映画の話したすぎるバーがやっぱ、結構トップぐらいに出てくるっぽいんですよね。
ああ、そうなんですね。
ね。それで、あ、そんなのあるんだっていうので、まぁ、認知はしてもらって、まあ、行ったことはないけど、とか、行きたいなと思ってるみたいな人が、もしかしたら、いるのかなと思うんですけど。
なるほどな。
そうです。まあ、別にでもね、我々一強とかじゃなくても全然いいので、
いや、もう、
多分、本当にそれは。
そうですよね。いろんな種類というか、いろんな映画の話ができる場があってというか、まあ、コミュニティが大いに越したことないですからね。
そうなんですよ。もうバンバン欲しいなって思ってるんで。
うん。
もう至るとこ行きたいですみたいな。もう、いろんな人とお話ししたいなってやっぱ思うので、もうちょっとまたぜひ、ちょっとお時間合う方はぜひなんかこちらの九条怠け者会もぜひ遊びに行ってあげたらいいかなと、遊びに来てほしいなっていうふうに思ってますって感じですね。はい。
なるほどね。いや、ぜひ僕も機会があれば参加したいです。
もう、ただちょっとね、平日開催っぽいので、ちょっとそこがね、ネックなんですけどね。
それはそうだな。
平日なんですよね。まあ、そこが、まあ、なんか平日しかね、話せない人とかもいると思うんで、逆にね。
そうなんだよな。そうなんですよね。
そうそう。もういるので、まあ、それはね、全然いいんですけどね。
そうそう。なるほど。
やっぱり、やっぱそういうのもあって、やっぱなかなかこう、会ったことない人と出会えるっていうのはあるかなと思いましたけどね。
確かにね。
ってな感じで、近況の方は、これで終わっときたいかなと思いますね。
はい。はい、
では、テーマトークの方に入っていきたいなというふうに思います。